はい、今夜も始まりました200個目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、本日は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
ゴールデンウィークも終わりまして、5月10日。
ああ、
はい、どっか行きました？
どっか、どっか行ってるか分かりませんけど、4連休はしましたね。
うん。
うん。
なんか、予定はないんすか？
いやー、別に。
別にその、家で一人でする予定でもいいんすけど。
家で一人でする？
このアニメ一気見しちゃうぞとかでもいいんですけど。
今は、異常スパイファミリーを取りためてて、
ああ。
あと、サマータイムレンダーが、どうなるのかっていう、2話まで見てるんですけど、まだわからんなっていう。
サマータイムレンダーってどういうやつなんですか？
まあまあ、タイムリープものですよ。
多いね。
ちょっと日暮らしっぽいね。
ああ、僕は、二宮くんのマイファミリー、注目してます。
ほんと二宮くん好きですもんね。
言ったことあるかな？
あらゆる二宮くん好きですもんね。
まあまあ、嵐で言うと二宮くんですけど。なんかね、いい感じの、誘拐、ミステリーなんですけど。
はい。え？アニメですか、それ。
いやいやいや。日曜劇場。
あ、日曜劇場か。
うん。娘が誘拐されて、
うん。
で、多部ちゃんと二宮くんの夫婦なんですけど、夫婦関係がもう終わってるんですけど、娘が誘拐されて取り返したことによってちょっとなんか仲良くなるみたいなとこなんですけど、結構娘が早く帰ってきたんですよ、その、身代金渡して。
はい。
3話の段階で娘も帰ってきちゃったんで、
うん。
でも5億円渡して犯人は捕まってないんですよ。
うん。
で、犯人に5億円を渡したこと、犯人を捕まえる直前に警察に連絡しなかったことで、玉木宏がめちゃくちゃ切れてるんですよ、警察のね。なんで捕まえさせてくれなかったんですか？つって。
うん。
どうやって警察出し抜いたかっていうと、その用意する5億円を、別の人間に受け渡しさせるふりして、そっちに警察も行かせて注目させといて、二宮くんは秘密裏に動いて、別の5億円を用意して、犯人に渡すっていうことをやったんですけど、
うん。
1話と2話で5億円集めるのにめちゃくちゃ苦労してたんですよ。いろんな銀行から3000万借りて、友達に電話したりして、なのに3話で5億円別に用意できるんかいっていう。めちゃくちゃインフレしたんですよ、最後、金が。4話からどうやってこう、もう1回終わってるのに、また娘が連れ去られるのか、もう注目ですね。犯人は誰なのか。
狂言じゃない？
ああ、その説あるよ。
一回、よりを戻したくて。
その説あるよ。食べちゃん犯人説あるよ。
ああ。
あなた鋭いね。5億円運ぶときに、もう二人で運ぶのじゃ無理なんで、その車のトランクからベビーカーを出すんですよ、食べちゃんが。
はい。
で、二宮くんが、こんなベビーカーまだあったんだって言ったら、食べちゃんが、またいるかもしれないってあなた前に言ったじゃないって言って。
ああ。
食べちゃんはね、結構二宮くんのことまだ好きなんじゃないか。
あ、そうなんだ。
でもずーっとしかめっ面ですよ、食べちゃん。
へえ。
でね、ゆゆさんからね、いつも感想くれるゆゆさんからメール来てるんですけど、引き金さん、噂の女、ギャオで配信されてます。あれだけ熱く語ってたからもう見ちゃったかもしれないけど、私も噂の女見てみますというメールをいただきました。主演誰でしたっけ？
いやいやいやいや、二十歳理科でしょ。
ああ、二十歳理科だ。うん、出てこないんですよ。
いやいや、興味ないじゃん。噂の女に。
ギャオで、5月14日まで、無料で配信されてますんで、もしね、噂の女見てみたかったっていう方見てみてください。
ね
え。黒猫さんの好きな石丸健二郎出てますんで。
普通だよ、石丸健二郎は。
普通？
普通。
あ、田山良生でした。
田山良生も普通。
いやいや、田山良生は絶対好き。
で、松村さんでしょ？
村松さんね。
あ、村松さんか。
元和派本舗の創立メンバー、ね。うん、
免許持ってないんでしょ？はい。
免許持ってないのに運転手役が多い。創立メンバーっていうことは、梅垣さんより先にいたってことですからね。
まあね。
で、5話か6話に、本当に僕と黒猫さんの女神、前田亜希出てますんで。
わあ。
もう、マジ、前田亜希さえいればいいんだわ、この世は。
いやー、そういう時代ありましたよ、本当に。
正直ね。
うん。前田亜希で成り立ってるんじゃん、っていうね。
この世の女はもう前田亜希か、前田亜希以外っていう時代がありましたって。
ありましたよ、本当に。数分ですけど。本当にありました。
いやいやいや。本当に。野村優香か、それ以外っていう時代もありました。
いやいや。ありました？
ありました、ありました。チャイドル。
野村優香はな、あんまなんだよな、俺。
あんまだった。
うん。
ゆうさん、他にもね、メールくださってます。感想くださってます。先日ののっぺらパックンチョの回を聞いて、そういえば前もチョコ菓子の話をしていたなぁと思い出し、久しぶりに9月30日の出来事、チョコレートの王子様を聞き直しました。おじさんがお菓子の話をしているのがなんてこんなに面白いんだろう。黒猫さんがチョコアーンパンをめっちゃ推してて、そういえば食べたことないと思って、昨日買っちゃいました。めっちゃうまい。
いやいや、めっちゃうまいんですよ、本当に。
いや、これはね、バイアスかかってるわ。めっちゃうまいとかいうものではないです
。いやいやいやいや、めっちゃうまい。
俺も、パックンチョうまいうまいって言ったけど、うまいとかいうもんじゃないんです
。いやいやいや、あのパッケージの親父、ただもんじゃねえ。めっちゃうまい。
そう。
本当に。
あれですよね。泳げ体育君のおじさんに似てますよね。
ああ、そうですね。うん、ちゃんとチョコアーンパンって書いてくれてるわ。チョコアーンパンじゃないんでね。チョコアーンパンなんで。間違えないでください。ええ。
ああ、だから朝も食えるんだよな、パンだから。
いや、もう朝も別に昼も夜も食えますよ、チョコアーンパン。
そうそう、昼夜食えるのは当然なんですけど、お菓子だから。でもパンなんで、パンです。朝ごはんとしても使えるんですよ。
そうですよ。
昔さ、コパンってあったじゃん。ラスクみたいなお菓子。
ああ。あった、あった。
あれ好きだったんだけど、コパンがね、販売終了したんですよ。
ああ。あ、そう
だ。だから今、その、朝も食べれるお菓子ってなると、もうチョコアンパンだけなんだよね。
だけになってますね。今。うん、
ブルボン。
現状。うん。
やっぱ結局ブルボンなのかな。
うん。ブルボン。で、ここまで育ちましたから。
そうですよね。
うん。
エリーゼ、シルベーヌ。
そう。
ルマンド、アルフォート。
母乳の次はブルボンでしたって、ね。キャッチコピーありますけども。
ないよ。ブルボンドラフトやってもいいぐらい、成立するぐらいあるよな。
いやいや、ありますよ、本当に。
うん。党派と総選挙ってなったらもうキャラメルコーンしかないんだけど。
いやいやいや、ハーベストあるでしょうよ。
ハーベストもいいわ。
うまいんだわ。
うん。セサミがいっぱいついて、ニコちゃんマークついてんな、ハーベスト。
そうそう。
党派とも強いな、じゃあ。
いや、あの2個しかない。トーハタあの2個しかない。あともう味の変化ね。
あと、何作ってるか見てみよう。ああ、やっぱキャラメルコーン。子供の日はキャラメルコーンって書いてるな。
うん。
ああ。
え？
ポテコありました。ポテコと投げは。ポテコと投げは。
大発明してんじゃん。
ほら、強いわ。
ポテコかよ。
ポテコと投げ輪と暴君ハバネロでクリーンナップ組めるもんな。この輪っか三兄弟で。
暴君ハバネロ。いや、俺食ったことないかもな、暴君ハバネロ。
あ、まぁ、あ、ちょっとね、怖いよね。辛いもの好きじゃない人からすると。で、エンドウ豆の B の。
うわ！
おぉ！
化け物カンパニーじゃん。
俺あんま手に取らないんだけど、アミージャが。
ああ、あるあるある。うん、いやいや、うまいよ。
分厚いやつ。
すごいね。すごい。うん。
で、クレヨンしんちゃんのチョコビなんかもあります。
買ったことないな。チョコビ。
いいっすか皆さん。キャラメルコーン。
いやいやいやいや。いいですよ、ラインナップは。大波動の。
ハーベスト。ポテコ、投げはハバネロ。B の、アミジャガ。チョコビ。これで8個ありますんで。あと一個あったら、打線が組めるわけですけど、どうですか？あと一個のところに入れていいかどうか黒猫さんにお尋ねしますけど、
ええ、
オールレーズン。
お、ああ、あれね。あ、全然好きですよ。
レーズンおじ、ただのレーズンおじだから、こいつ。
いやいやいや。いやいや、うまいうまいうまい。あ、あれもやっぱり、オールレーズン。すごいね。
オールレーズン1972年誕生50周年って。
わぁ。
じじいやん。
何が
?50 年って。オールレーズンこそ食ったことないわ。
いやー食べてください。
はい。食ったことない。
え、レーズン嫌いじ、なおじさんじゃないか、ただの。
いや、そんなことないけど。まあ普通だね。皆さんね、もしね。いや、チョコアンパン食べたことないってびっくりだね、ゆゆさん。
確かに。ちょ、異常
です。サビさん、うん。サビさんのメール、はい、お願いします。
引き金先生、黒猫先生、こんばんは。いつも楽しく番組を拝聴しています。6年近くサイレントリスナーでいましたが、何があるかわからないご時世ですので、推しは推せるうちに推せという言葉に後押しされて、感謝の気持ちをお伝えしたくて初めてお便りします。ある日、ふと聞き始めたハンニバルレクチャーでお二人のファンになり、2箱目のパンドラと引き金先生の YouTube チャンネルも楽しんでいます。9月30日の出来事も毎週拝聴し、コロナがなければオリンピックが開催されるはずだった2020年の夏の回では猛烈に切なくなり思わず涙が出ました。お二人の優しい声と話題の豊富さ、何より仲良しな雰囲気がとても素敵です。出張先のホテルでもお二人の番組を聞いていると安心感がすごいです。毎回どのエピソードも面白すぎます。個人的に最近では特にライフハックの回とパックンチョの回が最高です。これからもお二人のペースで末永く続けていただけると嬉しいです。いつかポッドキャストからの配信が実現しますように。どうかお体には気をつけて。それでは。
はい、ありがとうございます、
ね、
6年
出張組6年、
6年聞いてくれてるんです。
いつ消えるかわかりませんからね。
そうよ。
もう、お城シティさんも解散しちゃいましたから。
いや、その前の日にピスタチオ解散してたから。
ああ、確かに、
うん。なんでって思いました。
それこそ白目ですよね、ほんとに。
めちゃくちゃ稲中だよな、あの顔。
ああ。それ意識してないですよね、でも別に。
まあでもそのジャンクの、ジャンクって1時からじゃないですか。
はい。
え？
いや、知りませんけど、1時からなのね。はい。
ジャンク聞いたことないですか？
ジャンク聞いたことないですね。
伊集院光、爆笑問題、山里亮太、おぎやはぎ、バナナマンでもガチガチ。
うわ、すげえな。
絶対に変わらないっていう。
ねえ。
ジャンクの前のその12時からの枠があるんですけど、1時間の。そこに東京ポッド許可局とか、アルコ&ピースとか入ってるんですけど、
うん。
そこに後ろシティさん入ってたんだよな、数年前まで。
おお。
うん。正直こう、芸人のゴールみたいなとこあるじゃん。ジャンクとそこら辺の週一のラジオ。
はいはいはい。
あ、ハライチか。ハライチのターンっていうのもあります
。ああ。
その並びで、後ろシティさんもやってたんだよね。
普通に面白い。
そうそうそう。
うん。まあ、テレビでこそ見ませんけどね。あんま。
ね。僕は後ろシティの思い出ありますか？
いやいやいや、ないでしょうよ。
いや、お前が言い始めたん
だ。いやいや、おしわをね、押せるうちに押せっていう。ね、オタの金言というかね。
嬉しい。
幸せなら OK ですっていうのと。
うん、ああ、よくネットで見るけど。
そうそう。
嬉しいね、こんな6年間サイレントリスナーで聞いてる方とかやっぱいるんだ。うん、嬉しいよ、サビ君。サビちゃん？
サビちゃん？サビ君。
お二人の優しい声と話題の豊富さ、出張先のホテルでもお二人の番組を聞いていると安心感がすごいですって。これめっちゃ嬉しいわ。やっぱ不安じゃん、その、知らない土地。俺そこにさらに、寂しさをかけに行くときあるからね。エレファントカシマシ聞きながら外歩いたりするから。
どういうことですか？
知らない街行って、エレファントカシマシかけながら歩くと、マジで、うん、もう、このように一人みたいな気持ちになる。人恋しくってさー、みたいな。
ああ、その歌。
高校生の時に自転車撤去されて、
はい。
知らない街で保管してますんで取りに来てくださいっていうハガキが来たんです
よ。ああ、はいはいはい。
西区の井の口っていう商工センターにありますんで、あなたの自転車取りに来てくださいって言って2000円持って来てくださいっていうハガキが来て、一人でこうバス乗り継いでと行って、で、うん、そっから井の口から家まで自転車で漕いで帰らなきゃいけないわけ。
おお。
エレファントカシマシの MD 聞きながら帰ったんですけど、マジでもう、やばっ！
いやいやいや
この世の果てじゃん、これ。
いや、ただ、ねえ、中金エリアに止めてただけでしょ、自分が。
やってみてください
。何酔いしれてるんですか。
めっちゃ不安になるし、そのもう男一人。
男一人っていうか。
俺はもう旅人みたいな。いやいやい
やただ家に帰ってるだけでしょうよ。
家に帰った時嬉しかったね、家に着いた時。
別にそこまで遠くもないんだから。
で、その、知らない街行ったらさ、その、知ってる声が聞きたくなるから。あるあるなんですけど、その、知らない街行ったら、普段かけないような友達に電話しちゃうみたいな不安になりすぎて。
ああ。
みたいなのがあるらしいんですけど、それと一緒ですよね。もう、引き金さんと黒猫さんと声聞かなきゃもう不安っていう。
オリンピックの回で、なんと涙したという。
猛烈に切なくなり。
本当に。これが本当だとしたら、相当病んでるんじゃないですかね。
出張先のホテルで、俺らの番組聞いて、9月30日の出来事のオリンピックの回で、思わず泣いて。引き金黒猫が、
メンタル
消えちゃうんじゃないかと思って不安になって押せるうちに押せっていうことでメールして相当サビさん追い込まれてますね。
そうですね。押すか迷ってる人とかいるんですか。
うん、押すか迷ってる人。ああでも嫌なことそっとミュートっていうアイドルグループを何年か前に。話したり、
ああ、言ってた。
青互い対談でも言ったし、
ええ、
僕がたまたま新宿のガード下のライブカメラで朝方作業してて、そのライブカメラを流しながら作業してたんですけど、
うん。
なんか撮影が始まったように見えて、ちっちゃく。
はい。
それスクショしてツイートしたんですよ。前も話したけど。
うん。
そしたらそれが数ヶ月後に分かったんですけど、ヤナコとソットミュートの、
うん、
アーシャの撮影だったっていう。
ああ。
それを誰かが見つけてくれて、あ、これヤナミューじゃんつってツイートしたことによって拡散されて、ヤナミューの皆さんがいいねしてくれたり。
ああ。
したんで、結構好きだった。音楽性的にも好きだし、そのメンバーのマミヤマニさんという方がめっちゃいい離れ目で好きで気にしてはいたんですけど、
うん。
先週、はい、解散しました。
マジっすか？
活動終了。
活動終了。もう知っとかなきゃ。
そうなんだよな。おし、そうだね。お金を使ってはなかったからね。
ああ。
黒猫さんはいるんですか？押そうかなって。
じゃあもうね、本格的に山崎弘奈を押します。
ああ、女優？
もう売れてるんだよな、でも。
うん。押すー。現場がなくないですか？
ないです。
それだったら、吉田綾のクリスティを押した方がいいんじゃないですか？
グッズ買うとか。
そう
か。
グリーティング？
ミーグリね。
ミーグリ？
ああ、だからミーグリは本当握手会より無理なんだって。
ああ、そうだね。吉田綾のクリスティっていうのは、乃木坂で、ね、一番見れないレアキャラなんですけど。
いや、たまに出るんだよ。工事中に。
うん、
で、先日もね、古場の、到底不可能だと思われた舞台化。舞台、フルーツバスケットでも主演やってますから、本田トレ
イ。あ、そうじゃん。なんか黒猫さんがずーっと推してる、フルーツバスケットの主役の、
うん。
何ちゃんっけ？
本田トレイよ。
本田トール役をやったんですか？吉田
やりました。
ああ、じゃあもう、運命じゃん、これ。うん、で、俺はもう全くノーマークなわけ。うん、吉田やのクリスティってテレビで見ててももう無視。
なんで無視されなきゃいけねえんだよ、おじさん。
全く見る機会がないから、どういうキャラの子かも分かってないぐらい、3期生で結構長くいるんですけど。だ、こないださ、その、乃木坂配信中で、桃鉄やってたの、4人で。
やってました、見ました。
梅と、
うん。
カッキーと、
梅カッキー、アヤティ、ヤンちゃん。うん。
ヤンちゃん。で、うん、この4人の中に、吉田綾のクリスティが入ってることで、俺は驚きなわけ。
いや、全く驚かない。なぜなら、一番ゲーマーだから、乃木坂。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、ゲーマーなの？
うん。
その層を、じゃあ、これから伸びる可能性あるな。その、全く運営に押されてないっていうイメージがあったから、あ、ここに、あやてぃ入るんだっていう驚きがあったんで、これから、その、うん、押していくのかもね、ゲーム的な意味で。
そう、ゲーム実況、なんか最近、ね、多いからね。
乃木坂配信。絶対伸びるでしょ
う。うん。
乃木坂メンバーがゲーム配信チャンネル始めたら。
絶対見るわ。確か
に。あやてぃチャンネル。
あやてぃチャンネル。
あるかもしれないですよ。
ねえ。
まあ本当ね、押せるときに押せっていう感じですけども。
はい。
はい！
え？
はい！この瞬間で、皆さん残念でした。
何ですか？
これを聞いてるポッドキャスターの皆さん、残念でした。
はい、何？
僕たちは、旅行のつながりないですよね。ポッドキャスターのつながりがほとんど。
ないですね。
ただ、結構聞いてくださってるポッドキャスターの方いると思うんですよ。実は、こっそり。
いやー、最近は本当にいません。
マジで、リスナーさんですからね。いいねとかリツイートしてくれると。マジで誰も、何人かいらっしゃいますけど、いいねしてくれてる、ポッドキャスターの方。はい、ただ、残念でした、皆さん。チャンス逃しました。
何ですか？
毎週毎週ちゃんと更新してるのに、
うん、
頑張って更新してるのにリスナー増えないなーって悩んでる、
うん、
そこのポッドキャスターの君、残念でしたー、うん、
いや、だから何が何があ
なたは最大のチャンスを逃しました
いやいや、チャンスなんて転がってなかったです、別に。
チャンス逃し逃し、残念
いやいやいや。
リスナー増やすチャンス目の前に転がってたのに残念ね
ゾーンに入っちゃったな
実は秘密裏に1年間企画が動いておりました。
いや、動いてないです。
いや、動いておりました。
あ、そうなんですか。
はい。実は、200個目のパンドラ第150回、ポッ吉という回がございまして。
うん。
僕がいかにポッ吉かというね、まあ、新語なんですけど。
うん。
ポッドキャスト吉かということを語った回がありまして、その回の最後に、
うん。
なんて言ったかな。何年か以上配信してて。ただ全くリスナーいないんですと。でも自分たち努力してるんですっていう方で、うん、200個目のパンドラの力を借りたいという方がもしいらっしゃいましたらメールをくださいって僕言ったんですね。
うん。
それが去年の4月です。
はい。
で、先着5番組とか言ったかな。
うん。
実はこの企画ずっと1年間、動いておりました。
ええ。いや、知りませんけど、僕は。
うん。ええ。まあ、5番組から連絡は来なかったんですけど。
来てねえじゃねえかい。
来なかったんですけど。とある番組から連絡来てましたね、黒猫さん。
うん。
ええ。来てましたよね。
僕は知ってる？
はい。
ああ、ああ、
はい。その企画が、たった今、締め切りましたんで、うん、動かなかったポッドキャスターの皆さん、残念でした。
いや、残念。まあまあ、残念と見るか。
だから、引き金ポッドキャスト賞、
うん、
発表するわけです、今から。
ああ。
ほんで、
発表するんですか。
はい、発表しますよ。で、これが女の子の番組だったら、もう、住み分けができてるんでいいんですけど、今回の対象の番組は、おじさんがやってるポッドキャストです。
うん、マジかよ。
はい。いやー、どうする？やめとく？
いやいやいや、別に言えばいいんじゃないですか。
先着5番組ということでしたが、そっから審査に入るということでしたが、応募が1番組でしたので、
一番組じゃねえかよ、だから。
一番組でしたので、待ったんですけど、一年間。
うん。
この番組様で決定しました。おそらく、この送り主の方も、この回聞いてないと思います。
もう誰も聞いてないじゃないですか。
忘れてると思います。
誰も聞いてない。
2021年4月28日にいただいた DM です。
はい。
第150回の、200個目のパンドラポッドキャストアワードの回を拝聴し、自分たちの番組が条件に入っていたので応募します。僕多分条件言ってたんですね。レビュー数とか、
うん。
結構長いこと配信してるけど、その、自分たちのやってる熱量とレスポンスの数が合ってないよっていう悔しさを持ってる方みたいな。
うん。
言ったと思います。応募します。
うん。
鳥飯ラジオという番組です。
うん。
30代のおじさん3人で2013年から毎週更新しております。よろしくお願いしますという DM いただきました。
9年？
同期です。
どう同期ですか？
同期です。ということで、200個目のパン、第1回200個目のパンドラ、ポッドキャストアワードを輝いたのは、鳥飯ラジオです！ いやー、だから、最新回が、第468回です。
うわぁ。
468。で、この間、僕らのハンニバルレクチャーが、第300回で、ファイル数トータルで440回って言ったじゃないですか。
おぉ。
で、僕らちょっと休んだりしてるんで、
うん、
マジでちゃんとトニメシラジオさんは毎週更新してるとしたら、もうほんと同じぐらい。
うん。確かに。9年も。
いやー。
いやー、
2週。
優勝かと思って行くってことですね。
はい、まあ、その予定では今すぐコロナが落ち着いたらね。
いやいや、もう落ち着いてるんですよ、もう。ええ。
ああ、もうこのご時世なんで、それ難しいんですけど。
いや、ご時世逃げはもうできないんですよ。
いや、もう、本当に、トロフィーとメダルの発注はもうしてます。
メダルとすんごいでっかい車のキーね。
車あげないです、ね、車のキーだけ。で、受賞式の時に着る塩ビ服も注文してますけど。
あと、金屏風ね。うん、
金屏風。鳥飯ラジオさんは2回前に、ガーシーについて30分喋ってます。
うっそ。
はい。
アテンドしてんの？
なんでね、もしね、いやー、本当は言いたくないよ。人の番組なんてこっちにメリットないんだから。
何が？
こっちにメリットないんだ
から。いやいや、ちょっと待って、ガーシーについて語りたいね。
俺見てないもん。
負けてらんないっすよ。
俺ほとんど見てないもん。
いやいや、ミオナが、ね。
誰？
いやいや、堀ミオナがさ。
え？堀ミオナの暴露出てんの？
出てますよ。
え？なんつって？
堀ミオナが真剣佑にコンタクトを、頼んだんです。頼んでます。
わ。
ね、
いや、鳥飯ラジオなんて聞いてる場合じゃないじゃないですか。
ガーシー見てください。僕も見てないんですけど。まとめサイトの情報ですけど。
ただですね、やっちゃったなーって思ってる君？
やっちゃったなーっていうか、ああ、逃げ切ったって思った。
ああ、そんなチャンス逃してたんだ、俺って今、後悔してる君に、引き金は、チャンスあげるよ。もうすでに、第2回、引き金ポッドキャストアワードの大会は始まってます。
いいよ、始めなくて。
今、この瞬間から始まってます。そして、先着何番組にするかは、ここではまあ、発表しません。今回は。
はい。
僕と黒猫さんの中で定数を決めて、そこに達した段階で第2回、パンドラ的ポッドキャストアワードの発表します。ただ厳しくなるぞ。次はこんなに優しくないぞ。厳しい戦いが予想される。ただ、チャンスが欲しい、リスナーが欲しいっていうポッドキャスター、報われないポッドキャスター、動け！
だから、動いた方が損してるんだよな。大丈夫かな。
鳥飯ラジオさん、おめでとうございます。
鳥飯ラジオさん、ハンカチ噛んでないかな、大丈夫かな。ポカした。
まあ、ポッドキャスター全員、高志博士か。
高齢化してんじゃん。
その受賞した鳥飯ラジオさんもハンカチ噛んでるし、チャンス逃したポッドキャスターもハンカチ噛んでます。おめでとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。